まずは仏説無量寿経の阿弥陀如来、阿弥陀仏、阿弥陀如来はこの御内陣の真ん中にいらっしゃる仏様ですね。この阿弥陀如来が仏様に なる前に次のように誓いました。次のような約束をしました。合唱をお願いします。私が仏の悟りを得たとき、私の名号を広くすべての世界に響かせよう。もし聞こえないところがあるなら、決して仏になるまい。人々のためにすべての教えを解き明かし、広く功徳の宝を与えよう。常に人々の中にあって、獅子が吠えるように教えを説こうと、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ。皆さんおはようございます。ようこそ本日の日本語講座にご参加でございます。この日本語講座は月に1回行う私のもっぱら日本語でご法話をさせるご縁でございますが、まあ、日本語は私の母国語じゃないですので、まあ、ちょっと緊張しながらいつも話しますけど、まあ、皆さん優しい仲間ばかりで、まあ、そのうちに落ち着いて話せるようになります。私が先日、電話が入ってきました。お寺に電話が入ってきました。で、その声でちょっと高齢なおばあさんかなと思いまして、私の友達が前私に仏教についての本をくれました。で、その本がとってもお気に入りで、とっても私にとって大切なもんなんですけど、この間施設にこういう、ホームに入って、その引っ越しの間にどうにかなくしたみたいで、なんか仏教の本を送っていただけませんかという電話があって、で、私がここに仏様の Teachings of the Buddha という教え、本があるんですけど、仏教伝道会教会が作っている釈迦様の教えがいろいろわかりやすく載せている本を、それをまあ、無料に配るために作ってあるので、みんなに分かりやすく教えを説明しているので、それをこう、まあ、いくつかの、まあ、パンプとかのものと一緒に包んで送りました。で、届きましたら電話がまた入って、この本ありがとうございます。で、実は私ちょっと人と話す時間が少なくなってきました。だいたい一人にいるので、誰かが話しに来てくれませんかという話がありました。で、私がまあ私でよかったら行きますよと言いました。まあそのまあ数日後に時間を見つけてそのところに行きまして、で、入ったら、その方は目がちょっと不自由な方なんですけど、まあ、一生懸命、送ったものを、見て、そして、まあ、仏教の、録音を最近よく聞いてるんですから、質問、多分、紙2枚ほどは書いてたんです。たくさん書いて、質問は1時間半ぐらい話し合って、いろいろ仏教の質問とか、結構面白い方で、もっと若い時に50年前ぐらいにインドに1年間半住んでて、結構仏教のことは前から好きな方で、で、いろいろな質問対応をして、仏教のいろいろな教えを聞いて、で、自分にとっては一番何か心の安らぎになっているのは、まあ、この仏様の教えは誰でも救うということを聞いて、こういういい人だけじゃなくて、いろいろなことをやってくられた人も救いがあるというふうに書いてありまして、それが素晴らしい教えだなと本人が思いまして、で、そういうふうに話し合って、 その方は日本人じゃないですね、日系人じゃないですね、まあ、白人、いわゆる白人の方ですから、まあ、80何歳のおばあさんでしょうか。でもこういう方はその高齢のところでもこの教えに出会って、そういう自分の心なんか探してたでしょう。なんか自分の心が安らかになるものを求めて、仏教の本とか読んでるんですけど、そういう、まあ、ダーマスクール、先ほどダーマスクール、子供のお参りがあるんですけど、やっぱり高齢の方でもこの支援に出会って、そう、救いがあるなと思いましたね、と、私が思いまして。で、実は私は、こういうところに、たまには仕事で、まあ、仕事と言い方はあるんですけど、まあ、僧侶としてホームとかに訪問するのが一つの、まあ、役とか、まあ、仕事と言ってもいいですけど、私がまあ、たまにちょっと忙しくなってしまったらしばらく行かないんですけど、これ本当に私にとっては有意義なことですね。方とこの高齢の方はやっぱりいろいろな経験を積んでいる方の考え方とか物の見方が素晴らしいなと思って、そういう方々と会って話し合うのはとっても私にとって有意義なことですね。で、私が開教師になるときはもう今月の1日にちょうど5年目になりました。開教師になる前で、日本から帰ってきたときは、まずはオクスナードという南カリフォルニアのところに、まあ、配属がありました。そういうところのホテルに行って、で、そこも、じゃあ、もし、こう、お寺のメンバーの方、まあ、ご門徒さんの方で、訪問に入っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、訪問に行きたいなと思いまして、一人の、仏教婦人会の担当の方に相談しながら、このリストを作ったんですけど、で、その2人目ぐらいの方に言って、この方は実は広島の被爆者なんですけど、もういわゆるニスキベニセ、ここ生まれでハワイ島に生まれて、また日本に戦争前に日本に帰って、で、戦争が始まったら帰られなくて、ずっと戦争中に広島の方に行って、で、まあ、被爆者になってしまって、で、戦争終わったらまたこっちに帰って、こういう、まあ、ベントゥラの方に住む方なんですけど、もう長年仏教界を一生懸命支えた方ですけど、もうホームに入って最近お参りに来られないからと言われました。じゃあ私が、じゃあこのご縁を持って会いに行こうと思いました。で、会いに行ったらとっても明るい方で、もう歓迎して、で、あなたは、まあ、私、まあ、この格好じゃないですよ。スーツ型で。からも、スーツを着ている白人が着たら、多分頭の中にこれ何者だと、多分思ってたと思うんですけど、私に、まあ、優しく、なんか、どうぞ、座ってくださいと。で、話し合ったら、しばらく話して、私はサンマテオ仏教会、オクスナード仏教会から、今最近、開教師に赴任がありまして、これからお世話になりますとか、いう話をして、私は仏教会大好きですね、とか、前の友達、誰さんまだ元気にしてますかとか、と言ったら、大体誰さんと言ったら、もう90歳ぐらいの方ばかりの話をするんです。で、まだぼちぼち元気になってますよとか、その方の義理の姉もサンタバーバラに住んでたんですから、その方も元気ですよとかと話しばらく話したら、仏教会の話で盛り上がったら、実は仏教会がありますよ、この近辺に。仏教会がこうオクスナードに実はありますよと、その方がいました。で、私は、私はその仏教会の、最近赴任された開教師ですので、よろしくお願いしますと言ったら、そうですか。それ面白いですね。あなたのことをもっともっと知りたいですね。もうそれはもう10分ぐらい話し合った後で、じゃあ、ぜひぜひ、いろいろ知らせてください。とかで、いろいろ、まあ、しばらく話したら、実はですね、このオクスナードには仏教会ありますよと。言われまして、私はその赴任開教師ですので、これからお世話になりますと言ったら、そうですか、面白いですね、あなたのこともっと知りたいと言いました。で、こういう繰り返しですね、そういうちょっと認知症が アルツハイマーが入ってた方で、もう繰り返し繰り返しで毎回行ったら大体同じような話をするんですけど、でも私が不思議にその方と座って1時間1時間半でも平気に座って全然退屈になりません。なぜなら明るくて私のことを知りたい方ですね。私のことを知りたい。で、やっぱりこれはもう長年、なんか念仏を大切にする方ですね。仏教の話だったら盛り上がる。笑顔になって、楽しくなる。たまに入った時はちょっと疲れた顔とか、ちょっとまあぼーっとしてる顔をするんですけど、ちょっと仏教お話になるともう明るくなって盛り上がる方ですね。で、もう一回、その方と、じゃあ、お仏壇はありますかと、そのスタッフに聞いた。部屋にはありますよ。ちゃんとした、仏壇。だから、じゃあ、部屋に行ってお参りしましょうと、私が思って。で、その方が、ああ、ぜひぜひお参りしたいと思いまして、立ち上がって、で、廊下に入って、どこに行くのと言われました。じゃあ、部屋の方に行ってお参りをしましょうと。ああ、そうですか。そうそうそう。行きましょう。で、進んだら、廊下を半分ぐらい通ったら、どこ行くのと言いまして。この部屋に行ってお参りしましょうかと言って。で、部屋に入って、私が、じゃあ、この衣と和げさをせっかく持ってきて、出して切って。で、もう背筋を伸ばして、ちょっと、お坊さんが来たという、先生が来たという気持ちがあって。で、面白いのは、まあ、線香をちょっと焚いて、仏壇の前にちょっとアレンジして座って、で、もう、チンチン、ガーゴン調整が行ったら、一緒に、ひしむ浄土、しがんぷ満足、ずっと暗記ですね。頭の中。ね。だから、もう2分前、始めた、廊下を歩いたことは、もう散歩を行ったら、どこ行くの忘れてしまうんですけど、もう十世芸は全部覚えてるんですね。全部。で、面白いのは、その十世芸を全部を唱え終わって、もう作法もきれいに何万ダブ合唱して、終わって。で、しばらくは、ちょっと はっきりなったという感じですね。やっぱりこういう昔ながら子供の時から一緒に唱えてる十世芸を唱えますと、自分の昔の心に戻られることがあると、私が医者さんと相談して、そういう昔のしてた歌とか、から高齢の方とのところに行って、昔好きだった歌とか、子供の時の好きな歌を歌ったら、そういう心が、ちょっと前、認知症が入った前とか、子供の時の状態に、ちょっと戻ってきて、ちょっとはっきりするということ。なんか本当に一つの、療法と、なんか音楽療法というのがあるんですけど、まさにそういうことですね。自分の音楽を聴いて耳から入って、心が、ちょっと安らかになるということはあるんですね。だからもうお念仏もそうですね。こういう長年お念仏を聞いて、念仏を聞いたら、おばあちゃんの念仏を思い出してとか、このお世話になっている方の念仏をもして、自分の心の中がもう安らかになるということで、もうありがたいことですね。まあ、その私にとっては、その方は武田さんという方なんですけど、武田さんとの出会いは本当に貴重な出会いだったと思います。というのは、私、オクスナードを初めて、オクスナードに赴任されたときは、もう仏教の学校の勉強が終わってすぐに、もう学校の卒業が、3月の13で、で、BCA 本部、まあ、前のウグイ総長に、いつ、卒業の日はいつですかと聞かれて、で、私が、こういう3月の13ですけど、ちょっと妻の実家に帰って、5月頃にアメリカに戻ろうと思ってるんですけど、と言ったら、で、それは2月の頭ですけど、で、2月、ちょうど1週間かかって、多分その日、総長が出した手紙で、私のところに届いて、4月の1日に、オクスナードに、赴任がありますと言いました。だからもう間もないという感じですけど、だから不安でしたね。心の準備はちゃんとできていないと思いまして。もうなんか伝えないといけないと思って、でも何を伝えるかわからないですし、ずっと先生のもとに勉強したんですけど、 師匠もいないし、何を伝えばいいか分からなくて、とても不安な状態でした。でも、この武田さんという方との出会いがあったら、ああ、実はお念仏はここにもすでに生きてるんですね。私が何か伝えないといけないのではなくて、共に聞くということですね。共にお念仏を聞いて、共に、こう、お念仏の道を歩みながら、だから、ここにも、アメリカ本土、すでに、こういう、念仏を、長年喜んでいる方がおられますから、この方こそは、今からの師匠だと、私が気づいて、ちょっと安心しました。まあ、まだ不安なこといっぱいありますけど、今でも。でも、やっぱりそういう方がいらっしゃいますって、私がもう安心してできるんですね。で、まあ、ある人が、こういう、いや、でもこの武田さんは珍しい場合ですね。結構認知症が進んだら、ちょっと、全然誰が来るかわからなくなる人もいますと、今に、なんか言われたこともありますね。私のおじいちゃんはまさにそうでしたね。ちょうど来月で3回忌、もう2年が経つんですけど、亡くなったのは。で、最後に、まあ、うちの母と父が、いつもおじいちゃんばあちゃん、まあ私のおばあちゃんのところに行って、おばあちゃん、僕のばあちゃんまだ元気で、おばあちゃんのところに行って、で、住んでるのは非常に田舎なところです。アイオワ州の、まあ、本当に畑しかないところ。畑と牛の牧場しかないところで。だから、ホームがあまりないですね。近くには。で、特に、じいちゃんは最初に近くのところに入るんですけど、認知症が進むと、やっぱり、そういうケアのレベルが上がっていくんですね。必要な看護。で、高いですね。高いですね。まあ、こういう家族の財産が全部その、なんかその方に回っていくことは珍しくないんですね。今に至って。だから、私のおじいちゃんが、前、海空軍に入ってたから、じゃあこういうベテランホームに入ることができたと。言われまして、で、とってもいいところですけど、おばあちゃんの家から3時間ぐらい離れてるところですね。アイオワ州のたった一つですね。まあ、こう、カリフォルニアみたいに人口が多くて、パロアットもあって、イースベイもあって、あちこちあるんですけど、アイオワ州はもうたった一つ大きいところなんですけど、おじいちゃんがそこに入ることで、やっぱり、悩みながら、どうしようと思いながらこのホームに入れたんですけど、やっぱり入ったらケアがいいからちょっと元気になったんですね。前のところはそういうなんか薬の管理とか、やっぱり薬の管理、飲みすぎるともうぼーっとするしかなくて、もうちょっと足りないと機嫌が悪くなるとか、そういうちょうどいいところを調整する医者さんとか看護師さんがいたから、じゃあここに入ってよかったですけど、やっぱり遠いですね。から私の両親が月に何回かおばあちゃんのところに行って、ばあちゃんを連れて行くんです、このおじいちゃんのところに。で、まあ往復6時間ですね。だいたい一泊泊まってから待っていくんですね。で、おじいちゃんがまあ最後の方に無反応の時もあるんですね。行ってもまあ起きてる、なんかもうたまに行ったらもう寝てる、ずっと寝てる。で、たまに行っても起きてももう反応がないですね。まあ幸い私たち最後、私と翔子と亮も、翔もまだ生まれてなかったんですけど、3人で最後におじいちゃん会いに行った時はまあいわゆるいい日でした。もう結構反応があって、まあ片言でしたけど、イエスとかノーでもまあ笑ったり、まあ亮とこういう小さいな貨車のトレーンのおもちゃがあって、でじいちゃんがそれでなんかこうなんか手遊びをして、それでなんかもういいみたいで、その子供のおもちゃで遊んで、で息子がそれ見てまさに同じようなものを持って、ちょっと取り合いがあったんですけど、やっぱりその時はおじいちゃんが勝つんですけど。 でも、まあ、前はずっと車の修理とかそういう農場の修理とかがその大きなトラクターとかの修理が好きだったから、そういうことをするのがやっぱりこの小さいものをいろいろいじるのが心の安らかになることなんですけど、でも会いに行ったら私のまあ、ある親戚は、まあ、行かなくていいでしょうと言われたら、行っても誰がいるかわからないでしょうと言われる。特にたまにそういうふうに思われるんじゃないですか。もう忙しくて、いや、でも行っても私がいるかどうかわからないですね。そういう、誰が会いに来たのはわからなくなったときは、それは会いに行く価値がなくなるんじゃないですかとかと。ね、思われる人もいるんですけど、私はそれ考えて、いや違うなと、まあ、思いますね。というのは、その人の私を認識するというのではなくて、その人と人に存在しているこのご縁、こういう、まあ、優しいとか、こういう、まあ、助け合おうとか、こういう、まあ、長年おじいちゃんだからもう長年のご縁、特におばあちゃんが無反応であっても、それはおばあちゃんにとって意義があるんですね。あってもやっぱりその二人の間に大切した関係がそれはもうそれを喜ぶですね。そのおじいちゃんがこれを言って何を反応して会話ができたというのではなくて、やっぱりもうこのように共に生きている限りはこういう共にこういうご縁を大切にするというのは、まあ、これは私たちの人間としての、まあ、最も大切なことだなと思いますね。で、私がこれを気づくことができたのは多分、まあ、お念仏だと思いますね。お念仏というのは、阿弥陀様が私の名前がどこに行っても聞こえることだいますね。で、南無阿弥陀仏という名前はたった六字なんですけど、この六字の中には仏様が私たちに対しての持って関心とか幸せになってほしいとか、私たちが生まれる前からこの人を幸せになってほしいというのは仏様が遠い昔に誓ってたこの私の名前が常に誰が聞こえない人が言ったら私が仏にならないという誓いですね。だから誰でもその南無阿弥陀仏を聞こえるんですね。で、南無阿弥陀仏を聞こえるというのは仏様が私たちを幸せになってほしい気持ちを聞くんですね。で、私がおじいちゃんとか、まあ、おじいちゃんのこと、自分のおじいちゃんのことを考えますと、やっぱり私が生まれる前から、私が幸せになるために一生懸命、まあ、仕事をして農場を作って、私の母をよく育って、私の母に、今の、まあ、ありがたい母になるように、おじいちゃんが母を育てたとか、私のために昔から、いろいろやってた方ですから、こういうおじいちゃんとの出会いの中でも、この南無阿弥陀仏のあなたを幸せになってほしいという声が聞こえるんですね。で、おじいちゃんを見たらそれが聞こえるんですね。おじいちゃんとおばあちゃんの間のそういう、まあ、優しい気持ちとか、母が私の実家からじいちゃんばあちゃんの実家までは4時間ですね、車で。からまずは4時間運転して、おばあちゃんのところに行って、おばあちゃんを車に乗せて、また3時間行くんですね。だからもう、まあ、もう1日で7時間を運転するの珍しくないけど、もう一泊したりとか、数日をかかって、自分の週末はまるでそれだとか、ということがあって、やっぱりそういう、それぐらい母はおじいちゃんがお世話になっているとか、そういう気持ちがあって、それを私に見せるのはまあ、親の姿なんですけど、まあ、南無阿弥陀仏の念仏ですね。というのは、それがありがたく思うのは、多分私がこの念仏に出会わなかったら思わないと思いますね。いやー、なんであんな時間を無駄にするでしょう、言ってもわからないからとかと思う人は多分珍しくはないと思いますね。 今のようだと。このようだと、いやーでも忙しい中、そんな時間がない。まあ2ヶ月に一遍でいいんじゃないですかとかと、言う人は珍しくはないと思うんですけど、それが、やっぱり行った方がいいとか、行かないといかないとか、ということは、それがありがたく思うのは私がもう念仏に出会ってから思われるようになるんですね。から私にとっては、この念仏はいろいろな人の出会いに聞こえるということですね。おじいちゃんは多分一回も南無阿弥陀仏を言ったことないですね。でも、そのおじいちゃんの姿で私が南無阿弥陀仏に出会う真実というか、その本当の生き方を出会ったというのは、私にとっては南無阿弥陀仏はまさにそうですね。人の正しい生き方を示せる仏様の呼び声。で、どこに行っても、どんな方でも、いろいろな出会いに、それは出会って、それはどこに行っても、たくさんの仏様が南無阿弥陀仏を聞かせる存在だと、私が思って、今日のご三代を、味わっているということですね。最後にはもう一回この三代をいただきまして、この仏様のお言葉をいただきまして終わらせていただきたいと思います。合掌をお願いします。私が仏の悟りを得たとき、私の名号を広くすべての世界に響かせよう。もし聞こえないことがあるなら、誓って仏にはなるまい。人々のためにすべての教えを解き明かし、広く功徳の宝を与えよう。常に人々の中にあって、獅子が吠えるように教えを説こうと。ナマンバーツナマンバーナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマンバーブツナマン